はい、おはようございます。では、賛美から始めていきたいと思います。光の高知にを賛美しましょう。ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ 光の高地に室なせる主のつわものたち身を備えよ。谷間に隠れて月を浮かごう。悪魔の手下の数は信仰は勝利、信仰は勝利、信仰を持てよと悪魔に語る。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。私たちの霊の目を開いてください。霊の耳を開いてください。今日もあなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように。そしてあなたのささやかな声に耳を傾けることができますように導いてください。あなたとの深い交わりを望んでいます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はイザヤ書15章1節から9節です。では拝読します。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅び失せた。ああ、一夜のうちにキルモアブは荒らされ滅び失せた。モアブは宮に、リボンは高きところに泣くために登る。ネボとメデバのことでモアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って、巷では荒布を腰にまとい、その屋上や広場では皆涙を流して泣きわめく。ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声がヤハツまで聞こえる。それでモアブの武装した者たちは、その魂は罠なく。私の心はモアブのために叫ぶ。その逃げ延びる者はツォアルまで、エグラテ・シェリシアまで逃れる。ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で破滅の叫びを上げる。ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果て、緑もなくなった。それゆえ彼らは残していたものや蓄えていたものをアラビム川を越えて運んでいく。ああ、叫ぶ声がモアブの領土に響き渡り、その泣き声がエグライムまで、その泣き声がベールエリムまで届いた。ああ、ディモンの水は血で満ちた。私はディモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者とその土地の残りの者とに獅子を向けよう。アーメン。内容を簡単にまとめます。モアブに対する神からの宣告です。モアブはアッシリアによって一夜で滅びました。モアブ人の嘆きと悲しみが非常なものであって詳しく記されています。神ご自身もイスラエルの敵であるモアブ人のために叫ばれたところがあります。では、主からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは立ち合いができる方からお願いします。
はい、私は一節のところに目が止まりました。一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅び失せた。一夜のうちにというところで、本当にこのどのようどんなに栄えて見える、そういった町も人も 本当に主の御心にかなわない、主に敵対するものは、一瞬のうちに滅び去ってしまう。主はその時まで、ただ滅びの時を伸ばしておられるだけで、滅びは一瞬にして起こるんだなというところに目が留まりました。
はい。私は9節が目に留まりました。私はさらにリモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者とその土地の残りの者とに獅子を向けようとあるように、この地が滅ぼされても、まだ残った民がいて、その民までも主は残されず根絶やしにされるお方だなということ、滅ぼすときは徹底的に滅ぼされるお方だなということを感じました。以上です。
はい、私も一節の一夜のうちにという言葉に目が留まったんですけども、ここを読んでいる時に白くにも大きな町バビロンが一日のうちに一瞬のうちに主の裁きが下って一瞬のうちに滅びるという予言が書かれていることを思い出しました。神様の裁きと抗議は悪を行い続ける者に一瞬のうちに臨んでその栄えも一瞬のうちに滅びてしまうんだということを思いました。以上です。
はい、私はまず2節、偶像により頼んでも何にもならない、助けにもならないということをここで、知ることができました。モアブ人も本当に偶像の神により頼んでも何の助けにもならなかったということで、泣きわめいているシーンが目に留まりました。もう一つは5節に、私の心はモアブのために叫ぶとあって、主も悪人に対して、というか、イスラエルの敵に対してでも叫んでくださるお方だなということを思わされました。滅ぼすとき、本当に神様の心というのは、やはり嘆き、悲しみであるのかなと、怒りもありますけれども、やっぱり人が滅びていくというのは、神様にとっては嬉しいことなのかなというのを少し垣間見ることができました。以上です。では、もう少し深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を望んでおられるでしょうか。黙想していきましょう。では、分かち合いを始めます。分かち合える方からお願いします。
はい。私は一節のところから、主は裁きの時を、憐れみによって引き伸ばしておられるお方だということを教えられました。そういった他の御言葉を思い出して、ちょっと箇所までは言えないんですけれども、その御言葉を思い出していました。本当にこの今、憐れみの時で裁きが伸ばされている、その時に、本当に一人でも、多くの人が救われること、それを主が願っておられるということ。けれども主は滅ぼされるときには一夜のうちに一瞬にして全てのものに審判を下されるお方だということ。それをいつも心に留めておかなくてはいけないなということを教えられました。それから2節から4節のところで、誤った神により頼むこと、それが本当に悲劇だということを教えられました。彼らにも信仰があり、彼らは偶像を拝んでいましたけれども、彼らは窮地に立ったとき、神により頼むという、そういう信仰を持って、いたということ。けれども、それが誤った神、生きておられない神、死んだ神、本当にそれをにより頼むことの愚かさというのをここから教えられました。日本も本当にそういう状況にあって、人々は本当の神様を知らないということを思い起こして、誠に救いを得る道を示していかなくてはいけないなということをもう一度思わされました。それから5節のところで、神様は本当に憐れみ深いお方であり、すべてのものが滅びること、またご自身が作られたすべての創造物が滅ぶことを嘆かれるお方だということも教えられました。私にはこの心がやはり少し足りないなということも教えられ、神様は一人も滅びることを望んではおられないんだと、 心をもう一度教えていただきました。以上です。
はい、私は本文一節からの内容を通して避けるべき行動が示されています。ここでモアブに対する裁きの宣告が記されているんですけれども、そしてモアブは泣きわめくと、そのように悲惨な姿が書かれていますけれども、このモアブ人は、この信仰者ロトと、ロトの娘のこの過ちといいますか、誤ったその性の関係によって、モアブが生まれ、そこからモアブ人の子孫たちが繁栄していったわけですけれども、そのような信仰者の態度一つ一つが、このような状況にまで至ってしまっていることを見ながら、この責任ある信仰者の態度が問われているということを教えられています。すいません、以上です。
はい、私は一節で警告ですけど、神様の宣告、神様の裁きは、罪人を悪を行い続けて悔い改めない者に、一瞬のうちに、人やに眠っていて、すべてが安泰だと思っている、その時に一瞬にして臨んで、また人やでその裁きがすべて成し遂げられる。一夜でその悪には滅びるということ、警告が書かれていると思いました。また、2節から4節と、6節から9節のところで教えられたことですけども、ただ、泣き止んで、泣き崩れて自分を責めて後悔することが悔い改めではないということを教えられました。神様に方向転換をして、また義に方向転換することは悔い改めであって、そこには回復が伴いますけども、命がまたそこから芽生えますけども、このモアブのようにただ泣き止んで、また自分を自害して後悔して、また自分を責めるところにはただ滅びがあるだけだということを教えられました。9節を見ると、本当に悲惨な状態に、さらに神様が裁きを増し加えて、彼らに死を送るとまで書かれていますけども、その残されたものまで滅びることが予言されていますけども、それはやっぱり悔い改めではなくて、このエスカリオとユダのように、誠の悔い改めが伴わなかったからだということを思いました。以上です。
はい、私は9節から、神様は偶像礼拝を徹底的に忌み嫌われるお方だということを教えられました。私はさらにリモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者とその土地の残りの者とに獅子を向けようとあるように、徹底的にこの不信仰や罪を排除されるお方だということを教えられました。神様は忍耐されていても、それでも悔い改めない者、それでも不信仰を行い続ける者に対しては容赦なく徹底的に取り除かれる方だということを教えられました。以上です。
はい、私は、5節からですけれども、は人が滅びるのを本当は望まないお方だと思いました。すべて主に立ち返るのを望んでおられるだということを言われました。しかし、この全体を通して、特に9節に対してですけれど、神様はやはり公義と裁きを行うお方であって、悪に対しては罰するお方で、一人も残されない、そのような義を持っておられるお方だなということも同時に思いました。自分への警告としては2節にありますが、やはり偶像を礼拝せず、主だけを力あるお方がどなたかを知って礼拝することが最も大事だということを教えられました。以上です。では生活への適応のためにしばらく祈りましょう。黙想しましょう。はい、では適応の分かち合いをします。準備ができた方からお願いします。
はい。私は先日、集まり、懇親会みたいなのがあって、そこでお母さん方が話をしていて、石に効き目があるみたいな、そういう話。石をいっぱい売っている あの店があって、そこで買った石には力があるみたいな、魔除けの力があるみたいな、そういう話をしていて、私はそこでちょっと興味深く聞いてはいたんですけれども、まあ、話をちょっと今日の朝は思い出して、まあ、ここにいた2人に、伝道した方がいいなっていうことを示されました。本当に神様を伝えていかなくてはいけないなということを思いました。以上です。
はい、私は今日のディボーションから2つのことが矛盾しているというか、2つの心があることを示されたんですけども、1つはこの悪を行い続けている勢力に対する神様の裁きを確信し、私の正義が、神様の公正な裁きが望むことを祈ること、主の御手に委ねることなんですけども、またそれと同時に、後節で預言者がこのモアブの滅びを見ながら、心痛んで主に叫んでいる姿を見ながら、罪人というか悪人の滅びを、神様の裁きを見ながら、それを喜ぶのではなくて、かえって、心痛んで叫ぶ祈り、その2つの心があることを見ることができました。具体的に言うことができるか分かりませんけども、本当に悔い改めずに悪を行い続けて悪行を持って、人が滅びることを喜ぶ、そういった人たちが周りにいることを実際に見ているんですけども、この預言者のように、その人たち、その勢力に神様の裁きが望むことを主の御手に委ねつつも、心、人のこの、なんていうか、この罪深さとか、そういうものを悲しみ、また自分の鏡として見ながら、主に叫んで、主の前で涙を流して祈ることだなということを思いました。何より悔い改めることができるようにも祈り続けるべきだなとも思いました。以上です。
はい、私は今日のディボーションで、神様が徹底的に滅ぼされる姿を通して、この主に対する態度は中途半端ではいけないということを感じました。このちょっと辛いことがあって、泣き叫んで終わっても、泣いて終わっても、そこに本当の悔い改めがなければ主は許されることもないし、黙示録の熱いか冷たいかであって、生ぬるいく、熱くも冷たくもない中途半端な状態を本当に嫌われるお方だなということを感じました。でも冷たくても滅ぼされるので、道はやっぱり主に対する熱さしかないんだなということを適用しました。今日も主に集中して主だけを見て進みたいと思います。以上です。
はい、一言祈ります。神様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。それぞれ示されることをこれから実行していこうと思います。聖霊様が導いてくださり、御言葉の通りに生きることができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。